この前、他の教会行った時に、この間そういえば先生、オリーブ教会でもお話しされてましたねって言ってね、で、オリーブ教会知ってるんですかって言ったら、坊主頭の牧師先生ですよねって。どっちかな。あ、もう一人いましたね。ねえ、どの方のことを思ってそう言ったのかね。いや、この教会がね、温かな教会だなっていうのをね、よく分かりますよ。さっき握手した時ね、ほぼ100%みんなあったかかった、手が。僕の手が一番冷たかった。佐藤先生、冷たいと思ったでしょ？ 僕は自慢できることが2つあるんですね。1つは全国に車を持ってるんですよ。この間、僕が住んでるアパートの一番下は介護施設なんですけどね、そこの所長さんがね、ばったり会って、僕ちょうど車で来たんですよ。そしたらその所長が「佐藤さん、いいね、いつも違う車に乗れて」って仙台に行っても、都内でもそうだし、埼玉でもそうですしね、駅の近くにね、僕は車をたくさん置いてあるんですよね。分かりました？ね、タイムズ、カーシェアリングでね、もう北海道行ってもどこ行ってもですね、この間は神戸まで行って、もう本当にね、たくさん車を持ってるのが一つ自慢なんですね。もうどこにでも。で、もう一つの自慢は、どこにでもね、神様のね、家族がいるんですよ。僕もあちこちね、教会行きますけども、今日はここのね、家族に会えてすごく嬉しいし、先日は、どこだったっけな、埼玉ですね、埼玉と松戸のこの教会のね、家族に会えて、僕には本当にね、日本に限らず世界もですけどね、もうどこ行っても神様の家族がいるので、それがね、一つ自慢なんですね、車と家族。いろんな車乗れるんですよ、あれ選べば。何の話でしたっけ？本当に今日もこの家族と一緒に礼拝を捧げられることを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。僕のことをね、知らない人もいらっしゃると思うんですけども、昔々ですね、坂本隆先生と一緒に、僕は宣教団体の宣教師だったんです。それで、大学の中に入ってって、知らない学生に声をかけてこう伝道するんですね。で、そういう仕事をしてたんですけども、当時僕はその宣教師として早稲田大学に入ってった時に、早稲田の学生として隆先生がね、いたんですね。それで2人でね、つるんで、知らない学生にね、声をかけて、イエス様を信じませんかって言ってね、こうストーカーをしてたんですよ。 そういう仲間でしたね。で、それは自己紹介ですけど、今日のこれ、右、今日はね、神は導き守るってね、神様は導き、そして守ります。で、こういう言葉ですね。じゃあ、これ皆さんで一緒に読んでいただけますか。この上だけでいいです。3、はい。
私たちは皆羊のようにさまよい、各々自分勝手な道に向かっていった。
下はね、ニューリビングトランスレーションっていうのがあるんですけど、リビングバイブルですね。私たちは皆羊のようにさまよい出てしまった。自分の道をたどるために神の道からそれてしまったっ ていうんですね。あ、そういえば神様の家族そこにもいましたね。あの、
あ、そう
ですね、あのオンラインでね参加してくださっている皆さんも僕の大事な家族ですね。嬉しいです。すごい多いですね。ね、手振ってくれてますね。
すごい。
We love you。あ、英語になっちゃった。素晴らしいですね。なんかね。見言葉戻りますけども、このね、さまよってるって言うんですね。うん、これイザヤの言葉ですけどね。ちょっと話変わりますけども。皆さんはトランプさん好きですか？好きな人。
結構好き。
お、結構多い。結構多いですね。え、もう一回、好きな人。じゃあ下ろして。嫌いな人。あれ？はい、嫌いでいいですよ、別に嫌いな人。はい。え、すごい、どっちつかずの人もいますね。こうまだねちょっと決めかねてるっていう人がね。まあいろいろ言われてますけどね、トランプさんの言動には一貫性があるんですよ。あの別に僕トランプさんがね、あの好きとかトランプ派っていうわけじゃないんだけど、トランプさんの言動には一貫性があるなと思います。でこれは聖書を知らない人々には見抜くことができません。あのトランプさんの言動にはアメリカを取り戻すとかね、世界を取り戻すっていうね断固とした信念が流れてるんです。まあ、その意味で、一貫性があるなと思うんですけどね。じゃあどういうアメリカに、どういう世界に取り戻そうとしているのかとね、それは神様の道に取り戻そうとしています。まあ彼は意識しているかどうか分かりませんけれど、サタンが作ってきたこのアメリカ、また世界を今彼は壊そうとしています。このシステムじゃダメだ、今のアメリカ、僕もアメリカにね少しいましたけども、今のアメリカ、そしてこの世界は神様の道から遠く外れてしまってます。でトランプさんがあの大統領に戻ってね、最初に彼が言ったことは、アメリカ合衆国は男と女しか認めないと言いました。あるいは常識の革命を始めると言いました。この宣言はクリスチャンならたやすくうなずけると思います。もともとこの聖書の神様がおっしゃっているその常識に戻ろうって言ってるんですね。で、ところがね、この世界はこの神様の道から遠く遠く離れてしまっていて、その結果どうですか？世界には苦しみと嘆きがね、どんどんどんどん蔓延するばかりですね。皆さんグローバリズムって言葉よく聞くでしょ？世界のみんなで手をつないで一緒にって、なんか一見良さそうに聞こえるでしょ？けどね、これはね、世界がみんな一緒に肩を組んで平和協力、これはですね、どんどんどんどんこれが強まっていくと、ある一人の強いリーダーが出てきた時に大変なことになるんです。皆さんね、管理されるようになりますよ。でそのことは聖書に予言されています。観難時代っていうのが来ますよね。7年間の観難時代が来るんですけどね、その時に一人のリーダーが立ってこの全世界を管理します。そして人々は苦しめられます。で、まあトランプさんは意識してるかどうか分かりませんけども、神様によってこのグローバリズム、この将来来るであろう危ない世界、これにささやかな抵抗をしている人に見えます。まあその意味でクリスチャンたちは、アメリカのクリスチャンたちはトランプさんを支持していますね。でも 日本ではなかなかこのことは理解されず、トランプさんは怖い、ね、何を言い出すかわからないけれども、この聖書のこの神様の常識に戻ろうということをね、彼がやっていると分かると、それほど怖がる必要はないですね。まあ別にね、トランプさんに票を入れてきたわけじゃないですよ僕ね、まあこのようにね、この世界はさまよい出てしまっている、人類は神様の道からさまよい出て今に至ってます。ところがこの人類に対して神様は一貫して呼びかけていますね。聖書はこう言っています。皆さん読んでください。3、はい。
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
神様にとってはすべての人が、すべての人類が探し出され、見つけ出され、救い出される価値がある存在に見えていますけれども、世界中の多くの人たちが神の道から外れ、どこかに行ってしまってるんですね。霊的に迷子になっているということです。人々は自分の人生のために神様の声よりも自分の声に従って行ってさまよってしまってます。ところで、こうした霊的に迷子になっている人々は実際のところは何を失っているんでしょうね。今日の、タイトル覚えてます？神は何だっけ？はい、神は導き守るというタイトルですけども、この霊的に迷子になっているというのは実際のところはこの2つです。導きと守りを失っているということです。導きと、この導きと守りを失っているということは、ルカの15章の迷子になった羊の話を見ると分かりますね。ちょっと読んでみましょうかね。じゃあね、皆さんが偶数を読んでください。僕奇数を読みますね。ってやった人います。はい。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。
するとパリサイ人と律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。
そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。
あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探して歩かないでしょうか。
見つけたら大喜びでその羊を担いで
帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょうか。
あなた方に言いますが、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですって言うんですね。イエス様は主税人、罪人たちと一緒にこの食事をしていたんですね。それをパリサイ人、律法学者たちは批判したんですね。なんだあいつはあんな罪人たちと一緒に食事をしてるってね。でもイエス様はこの羊の話をして、魂のね尊さを教えましたけども、安全な99匹の羊を残して迷い出ていなくなった1匹の羊を探しに行く羊飼いですね。羊飼いはこうは言ってませんよね。99匹が安全にいるんだから、いなくなった1匹のことはもういいじゃんってね、忘れようは言いませんでした いね、一匹ぐらいいいよってね、別に食べられたって、ね、僕はね、うちの父母にそう思ってたんですよ、あの二人はもういいやってそしたらね、去年救われたんですよね。何を神様考えてんのかと思いましたけどね。いや本当に ね、僕はもうどっちかっていうとね、いなくなった一匹のことは忘れようその方が 楽だってね。あの宣教師の辛さって皆さん知ってます？誰か伝道して救われるでしょ。そうするとうわー救われたーって喜ぶでしょ。でも心の中で何と思ってるか分かる？あーフォローアップしなきゃあーこの人と会っていかなきゃあ疲れそうだな本音が正直もうね、本当ね、あの職業にしてますとね、時々そうなるんですね。いやさっきあの賛美の人も正直だったでしょ。僕もそれ真似してるだけですよ、ね、まああのね、一生懸命もちろんね関わっていきますけども、救われたらね、あのいや救われちゃったどうしよう関わっていかなくちゃならない誰かやってくんねえかなってね思っちゃうんですね。まあ元に戻りますね。まあ彼は失っていた羊を見つけた時、この5節にありましたね。5節は見つけたら大喜びでその羊を担いで、担いでって言うとどこですか？どこ？そうですね、この肩ですね、ね、これは担ぐって言わないでしょ、ね、だから大喜びでその羊を、ね、肩に担いで家に戻り、友達や近所の人たちを呼び集めお祝いをします。イエス様はこの罪人たちと楽しく食事をしていましたよね。でイエス様は、イエス様の目には罪人たちがこの迷い出ていなくなっていた羊のように、この導きと守りを失ってしまってたね、そういう人々だったんですけども、イエス様はこの迷い出ていなくなっていた人たちを見つけて大喜びで食事をしていたかのようですね。まあ、あの主税人とかね、罪人たちって書いて主税人、当時はね、なんかこの税金をね取って、あの同じユダヤ人同士なのに税金を取って私腹を肥やしたり、あるいはローマ帝国の方にね納めたりする人でしたから嫌われてたんですよね。それで罪人の中にね主税人も入れられてたんですけどね。でもイエス様はそういうこの社会の中で疎まれてるような人たちと一緒にいたんですね。この霊的に迷子になっている人々は迷い出た羊のように、このまず導きを失っているんですね。どこに行ったらよいのか分からずさまよっています。あるいはもうそこにね、このなんていうんですかね、とどまって身動きできなかったかもしれませんね、その羊は。まあ実のところ人間は全てこの状態です。誰もこう迷子になろうと思ったわけじゃないんですよ。ただこう思ったんですね、あっちの草の方が青々としててうまそうだってね。そしてすぐさま自分の思うに任せて方向を見失っていったんですね。で今日の御言葉ですけど、聖書でこう言ってますね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったってんですね。別な訳だと、自分の好きな道をたどるために神の道からそれてしまったと書いてあります。まず霊的な迷子はこの導きを、方向性をね失っています。まあこれ裏返すとね、神様と出会った 人々はここにたくさんいらっしゃいますけど、この方たちはこの導き方向性をいつもいただきながら歩んでいけるってことですね、裏返すとね。ところが、まあ、もう一つ霊的に迷子になっている人々が失っているものは守りです。神様からの守りを失っています。うわ怖いですよこれ。羊飼いから離れさまよい出た羊は守ってくれるはずの羊飼いがいませんから、狼の口に無防備にさらされてしまっている状態ですね。まあ、同じように神様の道から外れてさまよい出ている人々には守ってくれる羊飼いがおらず、悪魔の口にこの無防備にさらされてしまってるっていうことです。世界の叫び、世界中がね、日本だけじゃなくて世界中が今叫び嘆き悲しんでいるこの声は、この守ってくれる者がいない、ここからね出ている叫びだと思いますね。聖書は別な箇所にもこうあるんですよ。ゼカリアというところで、皆さん読んでくれますか。3、はい。
ケラビアはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので。
はい、ね、テラフィムというのは偶像です。偶像を拝んでね、そこからその偶像がねこう語ってくれたってね、つまらないことをしゃべり、占い師、また夢見る者、この偽りや虚しいことを語ってね、で人々は結局羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。これ別な訳では、羊がいないので攻め込まれると書いてあるんです。皆さんの人生はどうですか。昔は攻め込まれてたんじゃないですか。羊飼いのいない人々は無防備なだけでなく、その人生は悩み、そして、攻め込まれるばかりなんです。イエス・キリストという良い羊飼いと一緒にいる必要があるのはこのためなんですね。イエス・キリストという羊飼いについていくなら、決して一人ぼっちではありませんし、無防備でもありませんね。なぜなら別な聖書ではこう書いてあるんですね。3、はい。
あなた方のうちにおられる方、イエスがこの世のうちにいるあの者の悪魔よりも力があるからです。
イエス・キリストは私たちの罪のために十字架につけられて死に、墓に葬られましたが、3日後に死を打ち破ってよみがえられました。これはイエス・キリストが天地万物の支配者、作り主である神であることが明かしされたとされましたね。このことによって、また死を最終兵器としてね、武器として持っていた悪魔に完全に勝利したことを証ししていますね。ね、喜んでますね、素晴らしいですよね。この方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるんです。この方を知ることによって、この私たちは人生に導きと守りというものをね、手にすることができるんですね。もちろんだからといって皆さんが二度と問題に遭わなくなるっていう意味ではありません。実際問題がいっぱいあるでしょ、ね、悩みや苦しみがありますよね。けれどもそれでさえもね、こう書いてあるんですね。これ皆さん大好きな言葉、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々のために すべてのことを益としてくださるために、この皆さんのために神様が働いてくださるんですね。導きと守りを繰り返し繰り返しいただきながら、皆さんはこの人生を送っていきます。神の手の下にあるときね。そして最後に皆さんが連れて行かれるところは永遠の神の家、神の家族、ね、今は全国に散らばってますけどね、皆さんがこれから行こうとして、ね、連れて行かれようとしているところはこの御国であり、また神殿神地と言いますけども、神の家族たちがうよいよいるところですね。うじゃうじゃ。もしかしたら皆さん自身がまだね、あるいは皆さんの身近にいるどなたかがまだ神様の導きと守りに欠けてしまっていて、恐れや不安から身動きが取れなくなっているかもしれませんね。このイエス・キリストは良き羊飼いで、全ての人にこの導きと守りを与えたいと思ってます。彼の導きとこの守りを体験してほしいと思ってますね。そして安心してこの地上の生涯とまた御国へと行ってほしいと思ってますね。聖書のこの神様は人生に起こる全てのことを働かせて益としてくださるんだから、信頼してみませんかと誘ってあげてください。教会に来ませんかでもいいですよ。僕と高橋先生は昔そのように大学の中で声をかけ続けてましたね。そして何人かがその場で大学のそのキャンパスのね、校内でイエス様を受け入れるお祈りをね、その場でしたっていうのをね、僕も高橋も体験したことがあります。ぜひ皆さんもね、この導きと守りを与えてくださる、この導きと神の導きと守りの中に入ることの大切さ、それをね分かっちゃってってください。じゃあ一言祈らせてください。天のお父さん、今日もあなたの御言葉をありがとうございます。私たちはあなたのもとに戻れたので、あなたからの導きと守りをいただきながら今歩ませていただいており、とても安心しております。良きことも好ましくないこともすべてを働かせて益としてくださる人生に入れられています。心から感謝いたします。どうぞこのありがたさを周囲の人々にもっともっと私たちが分かち合っていけるよう助けてください。そのような機会を与えてください。導いてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。